世渡り上手になる30の方法。その1、世渡り上手な人にならないと本当の実力が発揮できない。この世は矛盾だらけです。これは社会に出た人なら誰しも感じることです。頑張った人が頑張った分業化されるわけではないし、努力した人が努力した分業化されるわけではありません。頭のいい人が昇格できるわけでもありません。世渡り上手な人が評価されるのです。人間の限りある時間の中でうまく前に進むには些細なコツがあるのです。例えば、人間には調子の良い時と悪い時があります。本人の努力は関係なくやる気が出ない、うまくいかない、頭が回らないことがあります。こんな時に世渡り上手な人は無理をしません。調子の悪い時には休んでしまいます。その代わり休んだ分しっかり体力を溜め込んでおきます。溜め込んだ体力は調子がいつも通りに戻った時に遅れた分を一気に巻き返します。プラスマイナスゼロではありますが、調子の悪い時でもしっかり対処法を知っている人は世渡り上手な人なのです。よく鬱になる人は真面目な人に多いと言われます。真面目な人は調子が悪い時も頑張り、調子が出る時も頑張ります。調子が出ている時に一生懸命になるのはいいのです。問題は調子が悪い時も無理をして頑張ってしまうことです。常に一生懸命に全力で走っているため最後には疲れます。休憩がないため肉体的にも精神的にもストレスが溜まる一方です。うまくストレスを発散するときに発散していないとストレスが限界までたまり最後にはうつになります。世渡り上手な人はこのストレスの付き合い方が上手なのです。ストレスに限らずいろいろなテーマについて自分なりのうまい方法を見つけています。世渡り上手な人は良い成績に必要な分だけ勉強します。一生懸命頑張ればそれで良いわけではないのです。休むときもきちんと休む。それがうまくできている人が最後にうまく世の中を渡り歩いていきます。頑張っている人が知られて頑張っていない人がうまく出世していくことが社会では本当によくあることです。世の中矛盾だらけなのです。実力ある人が前に出られるわけではないのです。チャンスのあるときに頑張り、チャンスが通り過ぎるとまたチャンスがやってくるときまで力を温存します。そうすることでうまく実力を発揮でき、本当の成績を上げることができるのです。世渡り上手な人にならないと本当の実力を発揮できないのです。この世でうまくやっていくためには世渡り上手な人が評価されるのです。世渡り上手な人になる。世渡り上手になる30の方法。その2、すでに経験した人の話を聞く。これこそ一番の世渡り術。私には19歳から23歳までアメリカに留学していた経験があります。留学生活では最初はやはり大変でしたが、それでもなんとかうまくやっていました。私が留学生活でうまくいっていた理由の一つに、すでに経験した人の話を大切にしていたということが挙げられます。むしろこれが理由の大半であります。私にとって一度も経験したことのない留学を少しでも実現させるために情報が必要でした。大切な情報を得る方法は本だけではありません。本より実際に経験した人の話の方が本当に役立つのです。留学を進める本に書いている話は成功談のような良い話ばかりで話が甘すぎるため信じられないのです。留学成功談という話は載っていても留学失敗談という話はありません。本とはいえ利益につながる本しか出版しないような出版社ですから売れるような本しか扱いません。だから理想論を並べた本があまりに多いのです。こんなことこそ実際に経験した人の話が一番役に立つのです。私は留学中に友人からいろいろな体験談を聞かせてもらい、今では得られない本当の情報をたくさん見ることができました。そのおかげでどれだけ的確な行動ができたか数えきれません。実際はどうなんですかと実際に経験した人に思い切って聞いてみましょう。 100% 確実な話ではありませんが、今で読むよりよほど役立つ情報を聞くことができるのです。経験者から話を聞く。世渡り上手になる30の方法。その3、世渡りにはカンニングが必要不可欠。私が世渡りを意識し始めたのは留学時代の男友達の影響です。当時私が20歳の時にすでに彼は世渡り上手な人でした。彼は今まで私が苦労してやっていたことを今も簡単にやり遂げてしまう世渡りの達人でした。私と彼は韓国語のクラスで一緒でした。韓国語のクラスは難しい授業でした。最初の障害は文字です。韓国語はハングル文字といって縦棒や横棒などでできた変わった形の文字です。初めて勉強をする人は読み方が全くわかりません。そんな時に限って早速テストです。韓国語の初心者である私も彼ももちろん読めません。しかしテストがあります。私は必死に真面目に勉強してなんとか読めるようになりました。彼はというとカンニングをしていました。彼はカンニングのおかげで私より良い成績を取ってしまいました。彼はこう言いました。毎日忙しくて時間がない中でうまく点数を取っていくには時にはカンニングが必要なのさと言っていました。実は彼はとても忙しい人でした。その他学校の勉強、音楽の練習、友人との付き合いなど時間の最大限に活用しています。そもそも人間には時間が無限にあるわけではありません。限られた時間内で高成績を得るには策が必要です。彼は学校、友人との付き合い、音楽などそれぞれうまくこなしていました。彼と仲が良かったこともあり、いつも一緒に行動していました。彼が困難をあっさり乗り越えてしまう様子を目撃でき、だんだん仕組みが分かってきました。容量がいいのです。困難をうまく乗り越えるためのコツを掴んでいました。カンニングに限らず時間の使い方や生活リズムなどが正確でできたのです。そのおかげで彼は私より学校での進み方が早かったのです。仕事でも同じです。早く昇進するためには必ずしも努力と比例するとは限りません。正直に努力しても報われない現実があるのも確かです。本当に必要なのは容量の良さです。そもそも社会ではカンニングをしないとうまくやっていけません。分からないところがあれば自分一人で考えず人に聞くことです。学校でカンニングはいけませんが、社会では正当な手段です。むしろカンニングできるようにならないと社会ではうまくやっていくことができません。このことを学校では教えてくれないのです。社会ではカンニングを意識する。世渡り上手になる30の方法。その4、全てを一人で抱え込まない。人と協力をして分業する。いろいろな人がいる世の中でうまくやっていくには世渡りの術を使いましょう。世渡りの術の一つに全てを一人で抱え込まないということが挙げられます。よく管理職にあるケースなのですが、全てを一人で抱え込もうとする人がいます。仕事をみんなでやるのは分かっている。でも部下に任せたらどんな結果になるか分かったもんじゃない。自分がやるしかない。このように一人で全てを抱え込んでいる人です。これでは大きなストレスが一人に全部のしかかります。これを心理学ではアトラス症候群と言います。ギリシャ神話で地球を丸ごと一人で背負ったアトラスが由来していることです。アトラスは一人で全てを抱え込み、後に大きなストレスに耐えきれず潰されます。全てを一人で抱え込んでも事態は好転しません。ストレスに押し潰されてしまう結末が見えています。これは考えてみると当たり前のことなのですが、実行できていない人が本当に多いです。今一度自分を振り返ってみましょう。あなたは全てを一人で抱え込もうとしていませんか？大きなことは細かく分けてみんなで分業すればいいのです。上手に仕事をこなすには自分ができることだけをやります。できないことは思い切って他人に任せてしまうのです。これが分業です。一人にかかるストレスも少なくて済みますし、質の良い仕事ができられます。みんなで協力することは良い結果を生み出すために大切なことなのです。分業する。世渡り上手になる30の方法。その後、世渡り上手な人はおだて上手。世渡り上手な人はおだて上手です。おだてることが上手だから相手に気に入られることを知っています。より良い人間関係を構築するときに相手と仲良くできることが大切です。そのためには適度なおだてが必要なときがあります。おだてることは褒めることです。相手の良い部分を見つけ出して褒めてあげるとお互いに良い気分になります。より良い人間関係を構築するために大変な作業なんて不要です。相手の長所を見つけてうまくおだてることで円滑な人間関係が生まれるのです。上手におだてる。世渡り上手になる30の方法。その6、面白くないことでも面白がってやる。世渡り上手な人は面白くないことでも面白がって笑います。これはホストやホステスさんが得意です。ホストやホステスさんは面白くない冗談を面白がって笑ってくれます。というより笑ってあげています。心の中では本当は面白くないと思っている時もあります。しかし面白くないことでムスッとしてしまうと話をする方も気分が悪くなります。些細なことでも面白がって笑えば話す方は気分が良くなるでしょう。自分の話によって人を楽しませている快感が得られるからです。世渡り上手な人は決まって笑い上手です。うまく相槌をしながら笑うことができるからみんなに気に入られているのです。面白くないことでも面白がってやる。世渡り上手になる30の方法。その7、世渡り下は一つの手段に執着する。世渡り上手な人はたくさんの手段を活用する。一つの目的を達成するためには一つの手段にとらわれないことです。目的はたった一つでも目的にたどり着くまでの手段がたくさんあります。例えば彼女を喜ばせたいという目的があるとします。彼女を喜ばせるための手段がプレゼントを渡すことしか思い浮かばない人は世渡りが下手な人です。彼女を喜ばせるためにはたくさんの手段があります。プレゼントで喜ばせてあげることはもちろんのこと、手書きの手紙で喜んでもらうこともできます。彼女の悩みを聞いてあげることでも喜んでもらえますし、一緒に温泉に行ってみることでも彼女は喜んでくれます。彼女にキスをすることでも喜ばせることができるはずです。一つの目的を達成するために一つの手段だけに執着しないことです。仕事でも困難にぶつかってしまった時に解決方法は一つだけではありません。たくさんあります。 そのたくさんの手段を最大限に活用できる人が最後には出世できる人なのです。目的達成のためにたくさんの手段を活用する。世渡り上手になる30の方法。その8、完璧は目指さない。今ある手持ちのことまで何とかやりくりする。世の中に完璧な人間という人はいません。たとえ天才と言われる人でも全知全能ではありません。天才と言われる発明王エジソンは発明に関しては天才ですが、音楽に関しては素人です。天才と言われるアインシュタインは物理に関しては天才ですが、体育に関しては素人です。すべてができる完璧な人は未だかつて一人もいません。すべてができる人はもう人間ではないのです。神様です。すべてができるというのはせいぜい人間が作り出した神様くらいです。できない自分を責める必要はありません。できないことがある、わからないことがあるというのは人間らしいことなのです。にもかかわらず人間はみんな完璧を目指すのが大好きです。完璧なんてありえないのに完璧を目指そうとするといつまで経っても終わりがありません。これではいつかストレスに悩んでしまうのも時間の問題です。人間関係にしろ仕事にしろ自分のことにしろやり遂げたいことに対して完璧は目指さないようにしましょう。限りある時間の中でできるだけ世の中をうまく渡っていくには今ある手持ちのことまで何とかすることです。もしどうしても足りない部分が見つかればその時に手に入れればいいのです。最初から全部を手に入れてからスタートしようと考えているといつまで経ってもスタートできません。全部を手に入れようとしてしまうとそれだけで人生が終わってしまいます。それでは何のための人生かわからないです。生きている間に自分の好きなことをどれだけ叶えられるかが大切です。そのためにはまず行動しましょう。今ある手持ちのことまで何とかやりくりしようとするなら今すぐ行動できます。もし足りないならその時に手に入れれば済むことなのです。私は今本を書いていますが、ここに書いていることでさえ 100% 完璧な文章ではありません。もちろんまだ足りない要素がたくさんあります。しかし私の場合、今まで自分が経験したことで書いています。私は昔本を書くためには何冊くらい本を読めばいいのかなと悩んでいたことがありました。本を書きたいからとはいえ、本を何冊読んだところで終わりが見えてきません。読むことはいつまで経っても読むことでしかないことにある日気づいたのです。本を書くためにたくさん本を読んでいても本は出来上がりません。知識は入ってきますが、本を書くという作業ではないのです。本を読むことより今すぐ本を書いた方が自分の夢に近づけることに気づいてから、私の生き方は変わりました。世の中の生活をやめ、書くという行動に移し始めてから、ようやく夢に向かって具体的に前進できるようになったのです。今、頭の中にある経験という知識財産を使ってやりくりしています。もし足りないなと思う知識があれば、その時はその時に今度買って勉強します。そうすることで、やっと私は完璧というストレスから解放されたのです。今ある手持ちのことまで何とかする。世渡り上手になる30の方法。その9、朝はゴールデンタイム。テレビは注目のドラマがいつも放映されるゴールデンタイムというのがあります。主に月曜の9時が一番おいしいドラマがある時間帯です。ドラマを愛する人ならゴールデンタイムは見逃しません。実は人の一日も最も仕事ができるゴールデンタイムというのがあります。朝です。たっぷり睡眠を取った後の朝は爽やかです。十分に睡眠を取っているので疲れも残っていませんし、頭の中がすっきりしています。この瞬間は寝起きでしか味わえません。一番おいしいことは頭がスムーズに働く朝にやってしまうというのです。世渡り上手な人は一日中元気なわけではありません。やるときはやる、休むときは休むというメリハリをつけて一日をうまくコントロールしています。私も一番大変な仕事は午前中にするようにしています。それもできる限り起きて会社に着いたらすぐするようにしています。頭がしっかり動くときに動かしておかないとお昼を過ぎてからでは何か疲れが溜まっています。特に昼食を食べたのは仕事というより昼寝をしたい気分です。疲れが溜まってしまった状態ではより良い仕事はなかなかできないのです。夜になれば元気になるという人がいますが、ただテンションが上がっているだけです。上がったテンションで勢いがあるかもしれませんが、正確で的確な作業は難しくなります。何より夜中になると疲れもピークに達している状態が多く、スピードのある仕事は難しいのです。ちなみに夜ほど面白いテレビ番組があり気になって集中力を妨げてしまいます。仕事のできる人間ほど朝を大切にします。朝はゴールデンタイムだったのです。朝こそ一番頑張る。世渡り上手になる30の方法。その10、夜遅くまでより朝早くからの方が評価が高い。仕事を頑張っている人には次の2種類の人がいます。1、朝早くから頑張っている人。2、夜遅くまで頑張っている人。どちらともよく頑張っている人です。しかし他人から見た時により評価が高いのは朝早くからの人の方です。他人からの評価を受けたい時には頑張りそのものだけでなく朝という時間帯を利用しましょう。朝早くから頑張っている人を見るとその人の頑張りに見下されるかで朝の印象が加算されます。朝にはすっきり爽やかテキパキという明るい印象があります。それに対し夜という一般的な印象にはだらだらのどの眠たいというマイナスな印象があります。全く同じ仕事をこなす時でも他人からの評価で一歩リードしたい時にこの印象をうまく利用すればいいのです。他人からより高く評価を受けるためには夜遅くまでより朝早くから見せればいいのです。テレビ局の朝のアナウンサーたちはいつも朝早くに起きています。朝のアナウンサーが印象を感じてしまうのは朝早くから頑張っているからです。ただ朝早くというだけで他人からの評価が上がってしまうのは不思議ですが本当の話なのです。朝早くから頑張る。弱たり上手になる30の方法。その11、人によって自分が変わることは弱たり上手である証拠。人によって自分が変わることは弱たり上手である証拠です。世の中にはいろいろな人がいます。年上の人、年下の人、男の人、女の人、太った人、痩せている人など多種多様です。しかし全ての人に同じ言葉遣いを使っているわけではありません。それぞれによってそれぞれの言葉遣いや態度を取っています。社長には敬語を使い、部下には命令形を使います。女性を口説くときには優しい態度になります。人によって態度を変えるのは変だと思うかもしれませんが、とんでもない。人によって態度を変えないと社会ではうまくやっていくことはできません。相手に失礼のないような言葉遣いができるのは臨機応変に対応できている証拠なのです。人によって心の態度を変えるのではありません。人によって最も適切な言葉や態度を見せるのは臨機応変な対応ができているということです。臨機応変な対応ができる人は弱たり上手な人なのです。人によって臨機応変に対応する。弱たり上手になる30の方法。その12、できることでもできないふりをすると助けてもらうことができる。できるのにできないふりをするのが弱たり上手な人です。できるのにできると言ってしまうともう周りの人は助けてくれなくなります。なんだできるんだ、じゃあ教えなくていいね、自分でやってねとなります。しかしできるのにもかかわらずわざとできないんです。すみません、教えてくださいと時は演じてみることも必要です。教えてあげることでありがとうございました、おかげで助かりましたと言ってもらえると満足してもらえます。知らないふりのおかげでコミュニケーションの機会をすることができ、お互いの距離を縮める効果もあります。教えてもらった時はきちんとありがとうございましたと言いましょう。これさえ言えば人付き合いが怖くなります。さらに○○さんのおかげですと自尊心を崩すことも加えましょう。あなたのことを可愛がってくれます。社会では可愛がってもらえる人が後から大きくなります。どれだけ可愛がれる人間になるかが、どれだけ弱たり上手な人間になるかに比例しています。可愛がれるためにはわざとできないふり、知らないふり、わからないふりをすればいいのです。例えば赤ちゃんはとても可愛いです。赤ちゃんは何もできないから可愛いのです。赤ちゃんが突然天は人の上に人を継がず、人の下に人を継がずなんて話し始めたら驚いてしまいます。可愛いよりなぜ話すことができるんだと聞いてしまうのです。赤ちゃんは言葉がまだきちんと話せないから可愛いのです。できないから可愛いのです。できないから教えてあげたくなります。教えてもらえるから成長できます。実は赤ちゃんこそ弱たり上手の達人なのです。人は成長するにつれてプライドが出てきます。できないと侮辱される、逃したと思われる、そんなのプライドが許さない。プライドのせいで助けてと言えなくなります。赤ちゃんの頃は助けてもらえたのに大人になるにつれて助けてもらえなくなります。赤ちゃんも習ってできる時でもできないふりです。周りの人たちが助けてくれるのです。できることでもできないふりをする。弱たり上手になる30の方法。その13、雰囲気を読み取る力があれば言いにくいことも言えてしまう。雰囲気によっては話しやすい雰囲気と話しにくい雰囲気の時があります。何か悪い報告の時には上司の機嫌のいい時に言ってしまうと叱られる場合が高くなります。時には機嫌が良くていいよいいよ、気にしなくていいよと許してもらえることさえあります。弱たり上手な人は言いやすい雰囲気の時に一気に言ってしまいます。今度言おうと思っていると次がなかなか来ないのです。相手の機嫌を感じ取り機嫌の様子を伺いながら行動することが大切です。一般に言う顔色を伺うというやつです。時には顔色を伺いながら行動することも重要なのです。相手の心の状態を感じ取るセンサーに敏感になりましょう。心を読み取るセンサーが敏感な人はトラブルを最小限に留めることができるのです。心を読み取るセンサーを敏感にする。弱たり上手になる30の方法。その14、どうせ叱られるなら一回にまとめてしまえばいい。どうせ叱られるならバラバラで叱られるのではなく一回にまとめてしまえばいいのです。 私は昔テストで悪い点を取ってしまった時には親に言わなければならないという決まりがありました。時々私は悪い点を取ることがありました。3つのテストで全て悪い点を取ってしまうと3回も叱られることになります。私はいつも悪い点を取った時には1回で全て見せるようにしていました。どうせ叱られるなら1回で済ませたかったのです。親にはまたこんなに悪い点を取ってと諦めます。しかしこうすることで私はいつも叱られるストレスをいつの間にか減らせるコツを身につけていたのです。どうせ叱られることならバラバラに叱られるより1回にまとめてしまいましょう。叱られるでしょうが1回だけの方がストレスは軽くて済むのです。どうせ叱られるなら1回にまとめてしまう。世渡り上手になる30の方法。その15、仕事ができる人は1週間の年間ができている人だ。今日本では中級複数生になっています。学校では土日が安全に休日になり、子供たちはしっかり遊べるようになりました。社会では会社にもよりますが、大抵土日2日間は休日のことが多いです。土曜日と日曜日が休日になったからこそ、以前よりメリハリのある毎日を送ることができるようになりました。ストレスいっぱいのこんな時代からこそ、土日の使い方で生活が大きく変わってきます。世渡り上手な人は土日に思い切り遊んだり、のんびりしたりしてプライベートを楽しみ、月曜から張り切って仕事に取り組む人です。私の上司は土日にはフィットネスに行っているそうです。日頃のストレスを体を動かすことでまた発散させ、1週間のメリハリをしっかりさせているのです。いくら人間とはいえ、疲れない人はいません。疲れない行動より疲れを発散させる行動を見つけましょう。どうやって疲れやストレスを発散させるかは人それぞれです。まず自分に合ったストレス発散法を見つけ、仕事と休みにメリハリをつければいいのです。仕事ができる人になるためには1週間のメリハリをしっかりすればいいのです。メリハリをつけた1週間の心がける。世渡り上手になる30の方法。その16、純粋な気持ちでサービスをする。世渡り上手な人はサービス精神を持ち合わせています。相手に何かされる、より相手に何かをしてあげたいというサービス精神はみんなから慕われる条件です。サービス精神は見返りを求めるものではありません。見返りを求めるのではただ下心から行動しているだけです。下心で行動してしまうと見返りが返ってこなかったとき相手を憎んでしまいます。見返りを求めるのではなく、見返りを求めない純粋に何かを与えたい気持ちです。純粋な気持ちで相手に与えていると自然と返ってくるようになっています。その結果、与える与えられることをして人と仲良くなることができるのです。世渡り上手な人は与える人ではなく与える人です。サービス精神を持つ。世渡り上手になる30の方法。その17、自分も他人も人気者にできる人が本当の人気者。今社会は競争競泳の世界へと向かっています。昔は自分の会社が一番になることだと考えられていた時代でした。しかし今はみんなで協力してみんなで反映していくという時代になっています。一つの会社で世界を制覇するのではなく、みんなで一緒に競争競泳していこうという考え方です。これは念をして言わなくても当然なことです。一人で生きているのではなく、たくさんの人に支えられていることに気づけば一緒に反映するというのは当然なことです。独占ではなく競争競泳です。学校の目立ちたがり屋は自分ばかりが目立ちたがります。自分ばかりが目立てばいいと思っている人です。しかし自分だけでなく目立たない人までも一緒に盛り上げていくのが人気者なのです。自分ばかりがカラオケで歌っているばかりでなく、他の人も歌ってもらう、他の人も盛り上げる、他の人を幸せにできる。これが本当の人気者です。人気者というには自分に人気がある人という意味ではありません。自分も他人も人気者にさせてしまう人というのが人気。世渡り上手になる30の方法。その18、友人に見せてもらうと時間と労力が節約できる。私が小学校の頃、松本君という世渡り上手な人がいました。小学校の夏休みでは大量の宿題が出されます。1ヶ月半の夏休みを使って大量の宿題をコツコツ終わらせていくのが普通です。しかし松本君は夏休みの宿題は夏休みが終わってからやります。学校で友人に見せてもらい、1ヶ月分の宿題を丸写させてもらうのです。全く宿題をしないのもすごいけど、友人に堂々と見せてもらうのもすごい。松本君はそうしてうまくみんなが苦しむ宿題の波をうまく乗り切っていました。ちょっと大げさと思うかもしれませんが、仕事をしているとこんなことはざらにあります。むしろこれをやっていかないと困難を乗り越えられないと伝えます。友人に見せてもらう。世渡り上手になる30の方法。その19、人生を上手になるコツは助けてくださいと言うようになること。日本の言葉に猫の手も借りたいという言葉があります。助けが欲しくて猫の手でもいいから、とにかく助けてほしい意味です。猫の手を借りるとは大げさですが、世の中を仲間になるために人の手はどんどん借りてしまった方が得をします。しかしこれがなかなかできないような大人です。大人になるにつれてプライドが先行してしまい、自分で何とかすると意地を張りかねます。特に部長や中間管理職はプライドが生じないです。わかりません、助けてくださいと言えない人が多いのです。もちろんまずは自分で何とかすることが大切です。しかしうまくいかないときは潔く助けてもらうことが必要です。日頃から自分で何とかすると強く言っていると本当に助けてもらいたいときに助けてくださいと言えなくなります。うまく人生を歩くには必ず助けてくださいと言えるようになることです。これが言えないと必ずどこかでつまずきます。つまずくだけではつまず転んで怪我をしてしまいます。怪我をしてしまってからでは遅いのです。日頃から予防接種をしておかなければなりません。人生の予防接種のために痛い注射をする必要はありません。ただ一言助けてくださいと言えるようになるだけで、いざというときに乗り越えられるようになります。注射は痛いけれど助けてくださいは痛くありません。痛くないから簡単に実行できます。助けてくださいは予防接種より簡単なのです。プライドにこだわらず助けてくださいと言えるようになる。世渡り上手になる30の方法。その20、明るい人になるためには明るいことを考えていればいい。明るいことだけを考えましょう。明るい人になると人生が楽しくなります。明るい人になるためには明るいことばかり考えていればいいのです。明るいことを考えているとワクワクした気分になります。楽しいことばかりを考えているから本当に毎日が楽しくなるのです。そんなこと言われても心配で仕方ないという人もいるでしょう。嫌なことがあってもその時はその時に考えればいいのです。いつ起こるかわからない不安のせいで一日重い気分になるのはなんともったいない。先のことを考えすぎていると終わりがなく精神的に疲れます。せっかく生きているのですから楽しく生きる方向へ考えましょう。明るい人には明るいことがどんどん引き寄せられていくのです。明るいことを考える。世渡り上手になる30の方法。その21、世渡り上手な人は逃げるのが上手。世渡り上手な人は逃げるのが上手です。すごい速さで引き止める間もなく逃げていきます。余計なことには関わりたくないのです。アニメ武漢三世の武漢は世渡り上手な人です。武漢は逃げるのが早いです。あっという間に逃げてしまい消えます。自分にとって好都合な時は飛んでやってくるのに敵が現れると消えるようにさっと逃げてしまいます。これが武漢の世渡り術です。日本の言葉の一つに逃げる形ということがあります。数多くの敵を相手に自分では対処できない時には逃げてしまえばいいのです。今武漢が敵に捕まることなくうまく世渡りできているのはただ逃げるのが前からです。逃げるのが前ならば困難がやってきても見て見ぬふりをして避けることができるのです。負けると笑っている戦いには潔く逃げる。世渡り上手になる30の方法。その12、いくら本を読んでも実際の経験にはかなわない。私の友人には客商売をしている友人が多いです。コストやコステスな業界で私も一緒に人付き合いについてはよく勉強させてもらっています。特に印象的だったのが人付き合いの仕事についている人は心理学にとても詳しいのです。どういうことをされると嬉しいのか、どうすれば気が利く仕方なのか、相手はどういう心理状態なのかをよく知っています。たくさんの人付き合いに触れているため人間関係にとても強いのです。私も人付き合いは好きでよく心理学系の本を読みなさいました。それでもやはり生で経験していた心理学にはかなわないのです。本でただけでは行動が良くなります。自分で経験したことしか本当に身につかないのです。哲学や知恵は経験重視で身につけましょう。本も大切ですが本が全てではないのです。実際の経験から学び得る。世渡り上手になる30の方法。その23、アインシュタインはノーベル賞を受賞した20世紀の天才の一人です。特殊相対性理論と一般相対性理論など偉大な発表をして世界的な名声を得ました。アインシュタインの考えていることは実際の机の上でできることではありません。宇宙に出て実験することであり、地球上では実験できないことです。あるインタビュアーがあなたの実験室はどこにあるのですかと尋ねたことがありました。するとアインシュタインは答えよと言って自分の頭を指さしたと言います。この世で最も素晴らしい実験室は頭の中です。頭の中は何でも可能になる世界です。想像力は素晴らしい。頭の中なら一瞬でいかに行くことも空を飛ぶこともできます。映画の主人公になることもできます。憧れのアイドルとデートをすることもできます。天才と言われる人ほど想像力を最大限に活用しています。人が思いつかないような発想や考え方も想像を膨らませることから始まります。どうすればいいのかわからないときにはアインシュタインのように頭でシミュレーションです。 想像力を働かせることで解決策が見えてきます。想像力を最大限に活用する。世渡り上手になる30の方法。その24。根回しすると話がスムーズに進んでいく。会議で主張が通りやすくなるためには行き当たりばったりになってはいけません。ほんの少し工夫が必要です。主張に賛成してくれる人をあらかじめ確保しておくことが大切です。これを根回しと言います。例えば会社のプレゼンの時です。プレゼンで紹介する内容を会議を出席する人にあらかじめ話をして賛成票を集めておくのです。事前に根回しをすると圧倒的に企画が通りやすくなります。根回しは最初から自分の仲間に賛成してもらうように協力してもらうことです。賛成意見が多いほど企画が通りやすくなります。プレゼンが始まる前に何人かに必ず賛成してもらえるように言っておくことで話がスムーズに前に進むのです。話がスムーズに進むようにあらかじめ根回しをしておく。世渡り上手になる30の方法。その25。心から相談できると思う。悩みに対してはできるだけ適切な解決方法を見せることです。そのために自分だけで考える解決策では限界があります。解決策はみんなで考えればいいのです。あなたには心から信頼できる人がいますか？相談できる友人がいますか？もしいるならすでにあなたは幸せ者です。あなたのことを真剣に考えてくれる人がいるというのは恵まれていることなのです。日本のことわざに3人よりは文字の知恵という言葉があります。自分一人では知恵が出てこないが3人集まって考えれば良い知恵が思いつくという意味です。たった3人でも自分の3倍の視野を手に入れることができるのです。極端な話、2人でもいいのです。2人でも視野が2倍になります。今まで自分が解決できなかったことでも心から相談できる人が1人いるだけで解決力が2倍になるのです。心から相談できる友人を持つ。世渡り上手になる30の方法。その26。方法は簡単。思い切りやればいい。どうすればいいかなんて考えすぎない方がいいのです。あまり考えすぎてもぎこちなくなり不自然になります。方法は簡単です。思い切りやればいいのです。思い切りやれば最も良い成績を上げることができます。手を抜いて中途半端に終わらせても終わったことはもう戻ってきません。柔道のプロ選手は予選でも思い切りぶつかっていきます。手を抜いて負けてしまえば取り返しがつきません。終わったことはもうやり直せないのです。プロであることを油断しません。ただ全力を出し切ることに集中します。後から悔やまないためにもただ全力でぶつかればいいだけです。やるときは大胆に思い切ってやる。世渡り上手になる30の方法。その27。芝居ができると手に入らないものが手に入るようになる。うまく世の中を渡っていくにはある程度芝居ができるようになることが必要です。芝居ができるようになればいろいろなところで役立ちます。彼氏に読めないを聞いてもらいたいとき、女の子が泣くようすれば男は一緒です。上司に気に入られるために偉そうな態度を取らず、謙虚な態度を取るようになれば嫌な印象を与えることはありません。アニメ、ルパン三世のみね藤子はすごく芝居上手な女性です。藤子は財宝を手に入れるために男をうまく魅了します。あるときはルパンの仲間であるふりをして、いいところで全部持って逃げます。時にはルパンにさえもない芝居を演じ、努力して手に入れたルパンの財宝も素早く横取りしていくのです。これが峰藤子の弱技術です。藤子は美しさの力だけでなく、芝居ができる力によって手に入らないものを手に入れているのです。芝居上手な人は弱技術です。芝居する力があると手に入らないものが手に入るようになるのです。簡単な芝居ができるようになる。弱技術になる30の方法。その28。健康あっての幸せ。健康に気を使っていますか？いくら楽しい人生とはいえ、健康あっての幸せです。健康であるときはその感謝がわかりませんが、失ったとき痛切に実感できるようになります。しかし、失ってからでは遅い場合があります。健康には健康なときこそ気を使うことが必要なのです。私が生まれて初めて人間ドックを受けたのは私のときでした。かなり早い方です。そのとき、アメリカ留学で食生活が乱れていたし、一度入院も経験しているため、思い切って全部見てもらおうと思い受けました。検査は丸1日かかって行われました。私はもちろんその日の最年少でした。みんな40代や50代のおじさんおばさんばかりです。中にはおじいさんおばさんもいました。私一人だけ若いのが混じっている状態でした。周りの年齢層が高いことから、若い人が思ったように健康に気を使っていないことがわかりました。往々にして健康が崩れてしまってから気をつけ始める人がほとんどです。健康を失ってから病院に駆け込み、医者に手遅れですと言われても意味がないのです。若い時から健康には気をつける。世渡り上手になる30の方法。その19。雑に間違えるくらいなら丁寧に間違えた方がいい。間違いは人間ならでもあることです。間違うことは人間らしいことです。間違うことはいけないことではありません。間違いないとわからないこともありますから、どんどん間違ってどんどん成長を手に入れていけばいいのです。大切なことはどんな間違い方をするかです。世渡り上手な人は雑な間違いではなく丁寧すぎる間違いをします。同じ間違いなら雑な間違い方より丁寧すぎる間違い方の方が間違えた時の印象が良くなります。どうすればいいかと思うときできる限り丁寧に対応しましょう。丁寧なら間違ってしまっても簡単になってくれるでしょう。丁寧さが伝わる間違いは良い印象を与えることになるのです。間違うときには丁寧に間違える。世渡り上手になる30の方法。その30。世の中ではフライングスターとした者たち。学校の競技ではフライングスターとは反則になります。確かにそれは良くありません。フェアな勝負ではフェアな姿勢が必要です。ではフライングスターとの全てがダメかというとそうではありません。人生ではフライングスターとが許されています。少しでも早く始めた人が有利になる世界です。学校の競争ではスタートの合図がありますが、人生ではやろうと思った瞬間がスタートです。スタートの合図がないまで待ち続ける必要はありません。したいと思ったら今すぐ行動しましょう。早くに行動すれば他の人より早く前に進めます。早く行動すれば早く経験を積めます。早くにノウハウを学んで成功への距離が近づくのです。遅すぎて困ることはあっても早すぎて困ることはありません。言い訳をしている暇があればさっさと行動してしまいましょう。行動した時点で他の人より前に出ることができています。詳しい方法は行動しながら学んでいけばいいのです。行動しながら学ぶ方が経験が伴うためしっかり身につきます。なるようになることが大切です。今回の情報は情報であって経験ではありません。経験は経験しに向かえばいいだけです。今すぐスタートすることで今から経験ができます。成功するためには早く行動すればいいのです。世の中フライングスタートした人が勝つのです。したいと思ったら今すぐ行動する。世渡り上手になる30の方法。まとめ。その1。世渡り上手な人になる。その2。経験者から話を聞く。その3。社会ではカンニングを意識する。その4。分業する。その5。上手に渡る。その6。面白くないことでも面白くなってやる。その7。目的達成のためにたくさんの時間を活用する。その8。今ある手持ちのことまで何とかする。その9。朝こそ一番頑張る。その10。朝早くから頑張る。その11。人によって臨機応変に対応する。その12。できることでもできないふりをする。その13。心を読み取るセンサーを敏感にする。その14。どうせ叱られるなら一回にまとめてしまう。その15。メリハリをつけた1週間の心がける。その16。サービス精神を持つ。その17。自分だけでなく他の人も人気者にする。その18。友人に見せてもらう。その19。プライドにこだわらず助けてくださいと言えるようになる。その20。明るいことを考える。その21。負けると笑っている戦いには潔く見える。その22。実際の経験から学び終える。その23。想像力を最大限に活用する。その24。話がスムーズに進むようにあらかじめ根回しをしておく。その25。心から相談できる友人を持つ。その26。やるときは大胆に思い切ってやる。その27。簡単な芝居ができるようになる。その28。若い時から健康には気をつける。その29。間違うときには丁寧に間違える。その30。したいと思ったら今すぐ行動する。